久子先生に平和な生活と題しまして説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、7章の8節から16節を読みいただきました。8節と9節をもう一度読みします。未婚者とやもめに言いますが、皆私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がマシだからです。でここではこの8節と9節では未婚の人とやもめに対して、そして続く10節には既婚者に対して、そして12節ではその他の人たちに対して、それぞれパウロが語りかけている、そういう箇所になっています。で7章の1節のところの前には見出しがついていますが、結婚についてという見出しがついています。でこの時もお話ししたんですけれども、でここでは、結婚そもそも何かということを扱っているのではなくて、信仰生活とこういうことについて、結婚はどういうふうに位置づけられるのか、救われた人の生活はどういうものとなるのかということが語られていきます。でそして信仰者にとって最も大切なことは救いに基づく生活をすることだというふうに示されていきます。でここでこうしたことを語るのは、パウロのもとにコリント教会から、質問が届けられていたからでした。で教会の中には、結婚に関する極端なあり方が見られました。これも以前お話ししたことがあったわけですけれども、一つはその結婚していても、禁欲すべきだ、別れて暮らすべきだというふうなことを命じるあり方がありました。でもう一つは、不貧困とされるほどの生活をしていて、でそれでも許されているのだというふうに考える、そういう、極端なあり方が、あったわけです。で教会コリント教会の中に結婚をめぐる混乱というものが生じていたわけですけれども、パウロがそれにどんな指示をするのかということを見ていきます。で、8節の未婚者というのは結婚していない若い人のことで、ここで、未婚者とやもめに言いますがという言い方で、男女ともに結婚していない人や、結婚はしたけれども今は独身である人のことを、表しています。でこの人たちに向かってパウロは、皆私のように一人でいるのが良いというふうに語りました。でこれを聞きますと、独身を進めているように受け止めることもできます。でけれどもすぐその後9節では結婚しなさいというふうにも言います。でつまりパウロは、独身であること、あるいは結婚することどちらが良いかという指針を示してはいないということです。で9節の、自制できなければ結婚しなさいというふうに言っていることも、自制できないことについての評価はここには語られていないわけです。でパウロにとって独身であるということが絶対にいいというわけではありませんし、また、結婚したからダメということでもありません。パウロが問題にしているのは、どちらにしても救われた者としての生活になっているかということであったわけです。コリント教会の中にあった不自然な禁欲主義に対しても、また、整わない生活に対しても、それは救われた者としての御心に沿う生活であるのかということを問いかけているわけです。ですから、パウロはここで結婚のことを語っているようでいて、キリスト者の生活全体に関わる内容を、語ろうとしているという面があります。パウロにとってコリント教会の人たちがその生活のすべてにおいて、キリスト者としての歩みをふさわしく歩めるということが大切でした。で私たちも日常生活、私たちの日常生活があるわけですけれども、それが信仰生活となっているかと、 私たちの日常生活を信仰生活とすることができているかということを、それぞれに与えられた状況、また境遇の中で生活の一つ一つの場面で問い続けるという必要があるのだというふうに思います。で、続く10節と11節は、既婚者、夫婦ともにキリスト者で結婚している人たちへの戒めが語られています。さらに既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら再婚せずにいるか夫のもとに帰りなさい。また夫は妻を離縁してはいけない。で、別れてはいけないというのは離婚のことです。すでに別れてしまったのならというふうにあるのは、コリント教会で禁欲主義が進められるような、そういう風潮の中で離婚とかまた別居ということが流行っていたからなのではないかというふうに想像されています。で、そうした中で、安易な離婚は夫も妻も避けるべきだというふうに言われます。極端な禁欲主義を振りかざして、今与えられている結婚生活を、終わりにしてしまったり、離れて暮らすような形にすることは望ましくないと。もし今そうしたあり方をしているのなら、以前の生活に戻るようにというのが、パウロの勧めです。で、このコリント教会に限らず、初代教会、最初の教会には、結婚を否定するという、そういう傾向があったということが知られています。で、禁欲主義を非常に強く進めたり、独身であるということが最も良いことだと考える傾向がありました。で、イエス・キリストが、またパウロが独身であったからではないかというふうに言われてもいます。そして、結婚は全ての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は怪我してはなりませんというふうな教えも、そうした中で、結婚を否定するようなあり方の中で、教えられた言葉となっています。で、その背景に、以前見ました6章のところで、たくさん挙げられていました不貧困なあり方をする人たちへの反発といったものもあったのではないかと思います。で、結婚生活っていうものは主によって与えられた尊いものですけれども、同時に人間の弱さを表面化させるものでもあるということをパウロはよく承知していました。そして信仰生活、救われた人としての生活を軸に結婚を位置づけるようにということを教えようとしています。で、12節から14節では、その他の人たちという、つまり、この10節11節は夫婦ともにキリスト者である人たちに対してなんですけれども、12節から14節というのはその他ということで、夫婦のうちの片方がキリスト者であり、もう一方はキリスト者でない人たちに対して語られる言葉になっています。で、12節と13節を読みします。その他の人たちに対しては、主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。またある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。夫がキリスト者で妻がそうでない場合、また妻がキリスト者で夫がそうでない場合、それぞれが12節と13節で取り上げられています。で、ここでこういうふうに言われていることの理由が14節に語られています。なぜなら信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければあなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。パウロは結婚について、それが神様がお定めになった聖なる生活なんだというふうに考えていました。 2人ともキリスト者である場合にはその恵みを思い起こしながら生活していくということになります。でけれどももしどちらかがキリスト者でない場合であってもその結婚は聖なる生活だ、結婚生活が神様によって立てられまた祝福されたものであるのだから夫か妻かどちらかがそれを知ることによってその結婚は祝福のうちにあるというふうにパウロは語りました。でここには聖なるものとされるとか聖なるものとされているという言葉が使われています。キリスト者である夫か妻の清さというものが信仰を持たない相手にも及んでいくんだというそういう主張です。信仰者の清さが相手の人をも包み共に神様の前に出るようにされているということが起こっています。でそしてその清さというのは与えられた子供にも及ぶんだというのが、次のところです。それであなた方の子供たちは、聖なるものですというふうになっていきます。夫か妻が信仰を与えられてその子供のために祈ることができたならばそれは幸いなことです。キリスト者である夫あるいは妻がその家庭において果たす役割というのは小さくないんだということを教えられます。でキリスト者はその家庭の土台となり基盤となる存在であるということをここで教えられています。でパウロがここで語っているのは家庭のことなんですけれどもそれは一つの家庭の中の話にとどまらずキリスト者の存在というものが、その与えられている社会の中に置かれているそういう意味にもつながっていくそういう主張になっていくかなというふうにも思います。つまりキリスト者がその社会の中に与えられているということによってその与えられている社会が清さの中に置かれていくというそういう恵みが与えられているということを暗示させられるそういう箇所かというふうに思います。でところがこの15節になりますとこれまで語ってきたことと逆のことが言われているような印象を受けます。しかし信者でない相手が離れていくなら猿に任せなさい。こうした場合に信者は夫であろうと妻であろうと結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと神はあなた方を召されたのです。でもし信者でない相手が離れていくなら離れなさいと猿に任せなさいというふうになっています。で離れるというのはやっぱり離婚するという意味です。信仰をことにする相手が信仰者である配偶者から離れていき一緒に暮らすことを望まない場合信仰救いということにおいて御心に背くあり方を肯定するような場合離れなさいというふうにはっきりと語られています。ですからあくまでもパウロの確信というのは信仰生活こそが全ての中心であるというものだったからです。神様に合わせていただいた神様によって、出会わせていただいたそして成り立たせていただいた結婚を重んじるということに変わりはありませんけれども何が最も重要なことかというところでパウロはぶれることがありません。最も重んじられるべきことは何かそれを見失わない信仰生活を送るようにというのがパウロの主張です。で、御言葉は私たちに何を大事にする生活が最も望ましいのかということを教えていましてそういう生活へと招いてくださっています。で、さてこの15節には、平和な生活を送るように神はあなた方を召されたのですというふうにありまして16節のところでは妻よあなたは夫を救えるかどうかどうしてわかるのか夫よあなたは妻を救えるかどうかどうしてわかるのかというふうに続いていきます。で、この平和な生活を送るように召されたというのは 神様があなた方を平和な生活の中に入れていてくださるということですから、これは、救いの出来事が語られている。ここ神様あなた方を救いへと召しておられるという意味だと考えることができます。救いをいただいて平和な生活へと招かれている、平安をいただいているということをパウロが言っています。で、神様を第一とする生活こそが御心にかなう、そういう生活であるんだということが示されているわけです。で、ところがこの最後の16節の、妻と夫、互いを救えるかどうかわからないという、それがどうしてわかるのかという言葉については、極端な別々の読み方がありまして、その夫と妻お互いにお互いを救えるかどうかわからないし、その力はそもそもないのであるから、離婚をしてさっぱりしてと言いますか、平和な生活へと歩んでいきなさいという、そういう読み方をする人もいます。で、けれども、夫と妻は互いに互いを救う力はないんだけれども、神様はそれを可能にしてくださるお方なのであるから、離れるにしてもまたそのままでいるにせよ平和な生活へと招かれているのだという理解の方がパウロの伝えたいことに近いと思います。で、パウロは特別に結婚も離婚も勧めてはいません。独身であることが絶対であると言いませんし、また結婚生活が絶対であるということにも言っていません。で、最も大切なことは信仰生活なんだという姿勢を貫いているからです。結婚について、また独身であるということについて、さらに日常生活のさまざまな場面で私たちはどのように生きることが本当に正しいことなのか、どのようなあり方が望ましいのかということを問われたり、また迷ったりすることがあります。でも今日の聖書の箇所を通して、私たちが大切にすべき線が示されているというふうに思います。信仰生活、それは教会生活ですけれども、救われたものとして、あがなわれたものとして御言葉に聞きつつ歩むということこそが最優先されるということを改めて教えられます。そしてそれは父なる神様の愛をいただいていること、主イエスキリストによってあがなわれて全ての罪許されているということ、新しい命をいただいてそれにふさわしく歩むよう招かれている、そういう生活を歩んでいくことです。コリント教会はそういう指針をパウロから聞きました。で、今私たちもパウロから今節丁寧に語りかけられるようにして、信仰生活に励ましを与えられています。私たちが示されたような信仰生活を日常生活とするということが伝道の道であるということも感謝しつつ、新しい道を歩み出したいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、新しい週の一日を守っていただき、この夕べにまた共に集められて礼拝をお捧げすることができまして感謝申し上げます。朝には教会学校の子どもたちと一緒に合同の礼拝をお捧げすることを許され感謝いたします。子どもたちを私たちの教会に与えてくださり、私たちが小さくてもまた大人であっても、どんな境遇にあっても神様の家族として一つとされていることを改めて教えられて感謝申し上げます。またあなたが私たちに御言葉を通して語りかけてくださり感謝いたします。私たちはさまざまな境遇の中に置かれていまして、迷うこともありますし、またどのように歩むべきかわからないようなこともたくさんありますけれども、なお御言葉を通してパウロが語ってくれていることを通して、神様が私たちに 信仰生活を続けていくように招いてくださっている道を教えていただき感謝いたします。どうか私たちが御言葉に信頼し、神様の愛のもと生きることができますように、罪許されたものとして、新しい命を与えられたものとして、この1週間も歩むことができるように導いてください。教会に連なるお一人お一人、それぞれの課題がありますし、またそれぞれ困難な状況にある方もおられますけれども、お一人お一人を神様が生涯にわたって導き、お支えくださいますように、私たち生きている時も私の後も神様の御手の内に置かれていますことを信頼し、希望を持って歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。